こんにちは、ライフカタリストの直樹です。今日はなぜ定着が苦手な僕でも会社や場所に縛られず生きてこれたのかというお話をしていきます。この定着というのは主に仕事に関する定着という意味なんですが、今日のお話はなかなか一つの仕事に定着できないですとか、会社を変えてもどの会社にいてもね、オフィスにいると息苦しいですとか、あるいは、この会社員って、どこの会社もこの出世のステップって大体決まってますよね。平社員から入って、で、その後は主任、課長、部長みたいな。で、こういう、出世のコースが決まっているだとか、会社員として入ったからには、そういうものだ。みたいなね、そういうなんかお決まりの、パスに反感を覚えてしまうだとか、そういった人に主に、参考になるお話かなと思います。で、僕自身がそうだったんですけれども、結構ね、その仕事において定着ができないと、自分は根気がないんじゃないかとか、あるいはそもそもね、この日本っていう社会そのものが自分に合ってないんじゃないかというふうに思ったことはないでしょうか。日本ではね、石の上にも3年ということわざがあるくらい、何か一つやるんだったら、一定期間はこの我慢してでもね、やってみようよというような、風潮というか価値観があるんじゃないかなと思います。そういった意味では、会社に入ったらね、一つの会社にずっと長く勤めること。最低でもね、3年はやってみようとか。あるいは、何か仕事を始めたらね、とにかくその専門性を磨いていこう。職人気質と言えると思うんですけれども、そうでなくても、一つの場所にね、しっかりと根を張ることが、美徳というか美学のように、語られる価値観があるんじゃないかなと思います。そういった意味では、僕みたいにね、なかなかその一つの場所とか一つの仕事に定着できない人っていうのは、何かね、自分に問題があるんじゃないかなというような気持ちになりやすいんじゃないかなと思います。会社勤めが苦手、同じ仕事を続けるのが苦手、20代の僕なんていうのはまさにね、東京で派遣社員をしていましたが、1年とか2年ごとにこの会社をどんどん変えていった、いわゆるジョブホッパーでしたね。はい。なので、本当に20代の僕っていうのは、これは自分はもう日本社会は不適合者だと思って、海外に飛び出すしかないという、なんですかね、その迫られるような、脅迫観念ではないんですけれども、そういう思いで海外に飛び出しました。で、それが15年前になるんですけれども、その後でね、独立をして、で、独立してから10年くらいになります。で、独立した理由は、最初ね、海外飛び出したのはシンガポールだったんですけれども、シンガポールでも会社勤めて、結局その場所は変わったけれども、なかなかその職場っていう環境そのものが嫌だっていうのは実は変わらなかった事実があったんですよね。それで、もう会社にも縛られたくないし、場所にも縛られたくない。できたら時間にも縛られたくない。そんな生活を手に入れるには独立するしかないということで、独立して、大体10年ぐらい経ちます。で、独立してからは、本当にね、海外、主に東南アジア中心ですけれども、海外いろんなところを旅して回ったり、で、夢だったタイのサムイ島ですね。これは僕のナンバーワンの旅先、ドリームデスティネーションだったわけなんですけれども、そこにも実際に移住をしたり、あとはね、ここ2年とか3年くらい前は、ポーカーっていうね、カジノであるカードゲームがあるんですけれども、それに夢中になって、タイのお隣のカンボジアに、ほぼもうそこに住んでね、毎日カジノに通ったりと。はたまた、これはコロナ中の出来事だったんですけれども、父が肺がんになって余命宣告を受けたんですけれども、もうその時はね、すぐに実家に帰って、だいたい8ヶ月 まあ、半年ぐらいですかね、半年ぐらい父と、まあ、一緒に過ごして最後まで見とったりというような人生を送ってきました。まあ、そういった意味ではね、まあ、旗から見るとなかなかの自由人のように見えると思いますが、まあ、僕はまあここに来て思い振り返ったんですよね。まあ、独立してからもね、やっていたビジネスがコロナでダメになったりだとか、あるいはフリーランスとして活動していた会社で、まあ、社内の体制が変わって、まあ、もうそことの契約は、まあ、自分から降りていったんですけれども、そういう形で仕事を何回か変えて、まあ、ただその度に、なんて言うんでしょうね、まあ、それなりの成果は上げてきた自負はありますし、まあ、今お付き合いしている会社っていうのも4年になりますし、あと、アメリカの企業とも取引してますが、これももう2年以上になりますかね。はい。まあそういった意味では、まあ僕のその、なんですかね、仕事が評価されているので、当然継続、契約が継続されていると思ってるんですけれども、まあそういった意味ではね、もともとその仕事の定着が苦手だった僕が、まあ独立して、それでもね、しっかりと、フリーランスという形でも仕事を見つけて継続して収入を得てきたわけなんですけれども、まあ、どうしてそういったことができたのか、なぜ会社や場所に縛られず生きてくることができたのか、最近になってその理由がようやく、まあ、言葉になったんですよね。でこれって面白いことに、実はその答えって、実はそのフリーランスとか起業家とかそういう独立した事業者だけではなくて、まあ、会社員にも共通する話だなというふうに思いました。でこれは皆さんね、その仕事の成果を上げていくってなると、じゃあ何、どういったことが求められると思いますか。まあおそらくはね、スキルとか能力とか知識経験だと思うと思うんですけれども、まあ、実はね、そうじゃないんじゃないかっていうお話なんです。僕もそうだったんですけれども、何かその仕事で大きな成果を上げようと思うと、もっと、生産能力を上げないととか、もっとスキルを身につけない、もっと知識や経験を身につけないとっていうふうに思ってしまいがちなんですが、それってね、問題の捉え方が少しずれていたのかなというふうに思っています。少なくとも僕自身はそうでした。けれども、まあ、10年この独立して仕事が変わっても、ずっとやれてこれたというのは、本当に重要だったのは、そういったスキルとか知識とか経験とは別のことだったんですよね。で、これに気づいてからは、これ定着できない自分っていうのは別に悪いことじゃないんだなというふうに自分を否定しなくなりました。むしろね、自分に合う場所そのものを探し続けること自体が自分の人生において、まあ、ある意味こう旅じゃないですけれども必要というか、まあそういうものなんだなというふうに思えるようになったわけなんです。で、このテーマについては最近、ノートで記事としてかなり詳しく書きましたので、よかったら、じゃあその何がね、どういったものが仕事をしていく上で必要なのかということに関してはノートで書いていますので、もしよかったらこの解説欄にリンクを貼っておきますので、まあ、ノートの記事をご覧いただければと思います。逆の言い方をすると、この視点が抜けていると、仮に能力があったり、まあ、例えばね、営業力が高いとか、コミュニケーション能力があるとかね、むちゃくちゃ職人気質で、まあ、エンジニアの人だったらね、その技術力が高いとか、仮にそういった能力が高かったとしても、この視点が抜けてると、多分成果って出ないし、まあ、自分を果たしてね、 この職場にそもそも求められている人間なのかっていうふうに悩んでしまうと思うんですよね。でも逆に、いや、そういったその特に秀でたスキルとか才能があるわけではないんだけれども、なんか活躍している人、生き生きと仕事をしている人っていますよね。じゃあこの違いって何なのかというお話をしていますので、よかったら解説欄にロートの記事を貼っておきますので、そちらからご覧いただければと思います。はい、それでは今日のお話は以上になります。今日もご視聴いただいてありがとうございます。もし今日の話少しでも共感できたよ、参考になったよという方がいましたら、いいねボタンもよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございます。